聖書を朗読します。旧約聖書申命記7章6節から8節。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。次に、新約聖書マルコによる福音書4章30節から32節。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。
先ほどは新約聖書のマルコによる福音書4章の30節から32節の御言葉をお読みいただきました。今日のお話も主イエスの語られた例え話の一つであります。これまでも、しかもこれまでも、種をまく人の例え、同じマルコによる福音書の4章ですね、種をまく人の例え、それから4章の26節、成長する種の例え、種に関する例えが2つありました。で、今日の話も、からし種の例えと呼ばれるものですが、同じ種に関わる例えです。ただ今日の場合は、種一般的な種というものではなくて、文字通りからし種という、特別な植物の種に関わる話になっております。で、このからし種というのは、聖書の中では他の箇所にも出てきますので、比較的よく知られた植物であろうかと思います。種の時は本当に小さなもの、吹けば飛ぶような目にも見えないくらいの小さい種粒。それが地面にまかれて成長すると、他のどんな野菜よりも大きくなる。なんと2、3メートル以上、あるいはそれ以上の木のように育って、そこに鳥が巣を作るくらいになる。そのように言われておりますし、実際そういう植物であります。で、そういう初めの種の小ささと成長して育った後の大きさ、そのコントラストが特徴となっている、そういうものだと言えるでしょう。そして主イエスはここでもまた神の国というのがこのからし種に例えることができる、そう私たちに語っているわけですね。ちなみに先週も申しましたが、この神の国ということについて、もう一度確認をしておきたいと思います。神の国という場合、国という言葉を使っておりますが、日本とか韓国といったような、地図上の一定の領土や土地を持った国家のことを言うものではないこと、それは、お分かりかと思います。それはそういう、一つの国家ではなくて、神様ご自身が この地上の世界でこう生きて働いておられる。そして全てをその恵みを持って治めておられる。まあそういう神様の生きた働き、神様がなさっている支配のことを意味したものであります。で、そういう神様の支配というのは、あの国、この国のように私たちの目に見えるものではありません。いや、むしろ私たちに生きている者にとって、この世に生きる者にとって、この世の苦しみ、混乱ばかりが目について、どこに神の国があるのか、どこに神のご支配があるのか、私たちにはわからないことが多いかもしれない。それでも、その背後に神様がおられ、神様が生きて働いておられる、それを信ずるのが、まあ、聖書の信仰ということになります。神様は、ご自分が作られたこの世界を決して見放すことはないし、今も見放しているのではない。今もそれを新しく回復させようと、ご自身のご計画に従って、恵みを持って働いていてくださると信じる。それが神の国に対する信仰であります。そして、その神の国ということを考えるとき、私たちはそれを、イエス様はそれを小さいからし種に例えることができる。そうおっしゃったのが、この話です。では一体その神の国というのはどういう意味で、からし種にこう似ているのでありましょうか。改めて考えてみたいのです。まず言えますのは、先ほども申した通り、初めの小ささと成長した後の大きさとの違い、そこにある驚き、または本当に祝福の素晴らしさです。地に蒔くときには、地上のどんな種よりも小さいのに、成長すると何メートルにもなる、どんな野菜よりも大きい木のように育つ。神の国というのはそのように、私たちの思いを超えた広がり、私たちの思いをはるかに超えるような恵みをもたらすということ。それが中心になります。ただここで一つ注意しておきたいと思います。このように申しますと、つまりからし種というのは最後は大きな木に成長するんだということに聞きます、ということを聞きますと、私たちはやはり成長した後の大きなもの、優れたものの方に心が向きがちなのではないかと思います。例えば神の、こういう神の国の広がり、神のからし種の例えに関して、これはキリスト教会そのものの広がりとか発展を表したものだ。そういうふうに語られることがあります。教会というのは、最初はイスラエルという世界の片隅のような目立たない地域で始まった。しかもごく小さな群れとして始まった。しかしそれがやがて集まる人の数も増え、地域的にもイスラエルの枠を超えてローマ帝国の多くの地域に広がっていった。さらに時代が進んで、教会はヨーロッパに、アメリカに、そして世界全体に広がっていった。そういう目に見えるキリスト教会の、発展と言っていいかどうかわかりませんが、そういうキリスト教会が広がっていった様を、この小さな種粒から育ったからし種の木、それに例えることができると言われることがあります。あるいは、キリスト教全体とは言わなくても、もっと身近に、はじめは少数の人の集まりから始まった教会が、やがて時の流れの中で多くの人が集まる大きな群れに成長していった、立派な街道が立った。そういう教会の歩みの中に、からし種としての神の国の成長を語ることもあると思います。もちろんそうした考え方が間違っていると いうつもりはありません。そういう教会の成長の背後に神様の恵みが働いているということはやはり確かです。そしてそこに神の支配、神の国の広がりを私たちが信ずる、そこに希望を見出していく、そういうことももちろんあっていいと思います。しかし、この例えをそのように数が増えたり、教会の規模が大きくなったりする、そういう目に見える発展とか増加といったものに当てはめてしまう、そればかりに当てはめてしまうのは、本当にイエス様の思いにかなっているんだろうか。やはりそれは、もう一方で考えるべきことだと思います。まあ、そもそもイエス様の例えというのは、目に見えないものを言い表すために語られているものです。イエス様が語っておられる神の国、神のご支配というのは、根本的には目に見えない側面を持っている。目に見えないところを私たちが御言葉を通して信仰を持って見ていくところに信仰がある。また神の国の恵みがある。でも、そうであるのに、私たちは数が大きくなった、規模が大きくなった、立派になった、そういう目に見える部分ばかりに、この話を当てはめていくと、結局のところ、信仰においても、神の国においても、最後は大きくなることが大事なんだ。数が多く増えるところがやっぱり祝福なんだ。そこに価値があるんだ。そういう話になってしまう。実際私たちは信仰の世界においてもそのように大きいものに惹かれていく。立派なものに神の恵みがたくさん宿っていると思ってしまう。そういうところがあるのではないかと思うのです。でもそれがイエス様の意図でしょうか。それがイエス様の言いたいことでしょうか。結局人間の目に見える物差しで大きいもの、優れたものを価値あるとしていく、そういうことなんでしょうか。そうではないですね。むしろ聖書の語ることは正反対です。そもそもイエス様ご自身どこでお生まれになったか、ベツレヘムというとても小さな町の、しかも人々から見捨てられたような家畜小屋の中でありました。あの家畜小屋の中で誰にも気づかれないまま、誰にも祝福されないまま、イエス様はこの世に来られた。しかもそのご生涯を通してイエス様はいつも糸小さい人たち、無力な貧しくされた人たちに心を向けておられた。そういう者たちと一緒に歩まれた。そして最後は最も低い罪人の救いのために十字架にご自分を捧げられた。それがイエス様の歩みであり、またイエス様の救いの中心でありました。ですから、からし種の例えにおいても、イエス様がまず何よりも注目しているのは、その種の小ささです。今目に見える種の小ささです。そしてこの小さいからし種を刺して、神の支配、神の国は何よりも小さい、取るに足りないようなこのからし種の中にこそあるんだよと、ここにこそ表されていくのだ。そういう神様の恵みの不思議さを私たちに語っているのです。もちろんそのからし種は小さいままではありません。むしろ私たちの思いを超えて、終わりの時には本当にどんな木よりも大きいものに成長していく。でもそれはやっぱり大きいものが意味があるんだということではない。 何とかして大きくなりましょうという話をしてるんじゃない。その成長を必ず神様が与えてくださる。神様が恵みの贈り物としてこの小さな種に大きな恵みを必ず与えてくださる。だから大事なのは今目の前にあるこの小さな種なんだということです。人が見捨ててしまう、人が気にも留めない、そういうところに神様の恵みがある、神の国の始まりがある。そこに私たちが、それを私たちが見過ごしてしまわないように、通り過ぎてしまわないように、それがこの例えと言っていいと思うのです。神様はいつもそういう低いところに目を向けておられる。悲しみや痛みや、ある意味では辛い思いに満ちている、そこに神は目を向けておられる。そこに神の国を始めようとしておられるし、現実にそこで神様は恵みを持って働いておられる。その神ご自身の御心に沿って、私たちもこの小さなからし種に思いを向け、私たちの信仰を向けていくこと、それが信仰の歩みということになるのです。で、まあ、今申したようにからし種のような小さく貧しいところに神の御国がある。そこにこそ私たちは目を向けていく、まあ、それが今日の例えの中心なんですが、残りの時間で少し別の視点からこの今日の例えが語っていることをまた見ておきたいと思います。まあ、からし種の小ささに目を向けよう、そう言われてもなかなかそれができないのが私たちの現実です。弱いところよりも強いところにいようとする、小さいものよりも大きいものを求めようとする。まあ一概に悪いことではないんでしょうけども、信仰においてもそういうことをしてしまうのが私たちの、まあ罪ということでありましょう。でもそういう私たちにイエス様が改めて語っておられる。からし種の種粒の小ささの中に神の恵みが注がれ、そこに神様の大きな祝福が実現していく。神様はそういうからし種に目を注いでおられる。だからあなたもその神様の御心を信じて、神様の恵みの力に希望を置いて、そのからし種を今日地にまきなさい、そういうことです。まあ今日の例えの中にそのからし種を地にまきなさい、まあそういう、まあ、命令といいましょうか、そういう言葉はないかもしれない。でもやはりからし種はまかなければ育たないのです。小さなからし種が大きく育つ、それは確かにただ神様の恵みの力によるものであり、人間の力がそれをどうのこうのできるものではない。でも私たち人間にはしなければいけないことがある。それは種を地にまくことです。からし種の中にどんなに大きな生命力があるとしても、それをどこかに床の間にでも大事にしまっておいたり、なんだり、机の中に盗まれないように机の中、金庫の中にしまっておいたりしても、からし種は芽を出すことはない。小さな種は、それではいつまで経っても種のままです。いや、それでもいいじゃないか。そういう話をイエス様はしてるんじゃない。その種を地にまきなさい。その上で 神様が成長させてくださる時を信じて待つ。それが私たちの信仰だということです。神のご支配ということ、またそれを告げる神の御言葉というものは、やはり私たち人間の世界では見過ごされやすい、軽んじられやすいものでありましょう。そんなものは必要ない。多くの人がそのように言うかもしれない。いや、人だけではなくて、私たちでさえ大事だとは思うけれども、御言葉についてはまた後回し、今はちょっとそういうことが多いのではないでしょうか。でも、それを軽んじるのではない。今、地に撒いていく。そのことは、今は虚しい作業にしか思えないかもしれません。今撒いたって、どうにかなるものでもないようにしか思えない。そういうことがあるかもしれません。でも、農夫は種が成長して実を結ぶ時が来ることを信じて種をまくん。私たちも今がそんな時じゃないと自分で判断すべきではないでしょう。神様を信じて、すべてを神様に委ねる、その信仰を持って、希望を持って、一粒一粒の種をまいていく。それが今日の私たちに託されていることであります。目に見えるところでは無駄になっているように思えるかもしれない。でもそこにこそ神の国の不思議さがあり豊かさがある。神の国が大きく成長して大きな木になっていくような偉大な力を神様はそこで働かせてくださる。そのように種をまくこと、そのことに一つ一つ力を尽くして仕えてまいりたいと思います。今日から始まる新しい週の歩みにおきましても、辛いこともあるでしょう。虚しく終わるようなことも少なくないかもしれない。でもその中でも思いを超えた神様の恵み、それが働いている。その恵みの中で私たちは種をまくように招かれている。神の御言葉をまいていく、神様の恵みを分かち合う、その務めを努力をしていく。私たちはそのことに改めて目を開かれ、心を開かれて使えるものとされてまいりたいと思います。その中で私たちはこの週の神様の恵みを見出していくことができるでありましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、からし種の例えを通して、私たちの思いを超えたあなたの恵みの豊かさ、不思議さを知らされ、感謝をいたします。私たち自身は小さく貧しいものです。また私たちの信仰もそのような貧しいものに過ぎないことを私たちは覚えます。しかしあなたは小さなところにこそ目を向けて溢れる恵みを注いでおられます。どうか私たちがそのようなあなたに信頼し、あなたにすべてを委ねる信仰を、信仰に生きることができるように導いてください。そしてあなたはその恵みをもたらす御言葉の種をまくように私たちに命じておられます。さまざまな悲しみもあり、痛みもあり、また虚しいことも多い。この世にあって、どうか私たちもまた小さなところに思いを寄せ、希望を持って種をまく働きに仕えさせてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。